シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。今日は高山市行政経営課デジタル推進担当官の山田雅彦さんにお越しいただきました。山田さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、早速ですけれども、山田さんは高山市のデジタル化を推進する担当官でいらっしゃるということで、現在高山市が力を注いでいる DX デジタルトランスフォーメーションについて毎月1回さまざまなテーマでお届けしています。今日はデータの重要性と活用についてと題してお話しいただきます。こう、社会変化のスピードが速い現代は、経験や勘に頼るのではなく、客観的なデータに基づき判断することが重要と聞いたことがあります。
はい、そうですね。コロナ禍も少しずつ脱しつつありまして、飛騨高山を訪れる観光客も徐々に増えてきましたよね。
はい、
そんな中、例えばですけれども、高山市を訪れる観光客を、主なターゲットにした飲食店を新たに開きたいと思い立ったとしましょう。
はい、
ラジオをお聞きの皆さんでしたら、飲食店を開くにあたってどんなことを知りたいと思われるでしょうか。
はい、
服部さんならいかがでしょうか。
そうですね、こう、同じような飲食店がどのあたりにどのくらいあるのかですとか、あと売上ですね、どれくらい見込めるのか、またこう開きたいと思っている店の前に、どれぐらいの人の流れがあるのか、そういうことが気になりますかね。
そうですよね、そういったところ気になりますよね。
はい、
他にそうですね、他にも例を挙げるとしますと、
はい、
店舗を借りるなら、家賃相場がどれくらいかとか、従業員はいくらくらいの賃金水準で、何人くらいを雇用できそうかとか、
はい、
金融機関や行政などの支援はどういったものがあるのかなど、いろいろなデータを知りたくなるかと思います。
はい、
例として飲食店を取り上げましたけれども、皆さんの興味や関わりのあるもので想像してみていただければいいと思います。
はい、
さて、服部さんでしたら、このようなデータをどこでどうやって手に入れられるでしょうか。
まずですね、インターネットで検索ということ、
はい、
また家賃とかそういったことは不動産屋さんに行ったり、
はい、
またその土地自体ね、どういったものか、なんていうの、どなたが所有しているのかとかわからないので、結局、自分で現地に行ったりすると思います。
そうですよね、インターネットで、調べることができたとしても、
はい、
とてもたくさんのあちこちのホームページから情報を集める必要があったりしますよね。
はい、
それから直接入手するにしても、さまざまな場所とか方法によって、それぞれによる必要がありまして、とても大変です。また見つかったとしても、情報が古くて更新されていなかったりとか、PDF や Excel とか形式がまちまちだったりして、書類で申請して、受け取りまでに1週間かかるとか、いろんなケースがあるかもしれません。
はい、
このようにデータというのは、先ほどの例では飲食店を開きたいなど、目的がある人にとってはとても重宝するものであって、バラバラと存在するのではなくて、一箇所にきちんと整理されて、適正に管理されて、誰もが入手しやすい状態であるならば、事前により深いマーケティングができたりとか、新たに事業を起こしやすくなったりとか、地域全体の経済活性化にもつながると思います。
はい、こう、なるほどという思いがするんですけれども、きちんとしたルールでデータが分かりやすい場所に整備されていると、例えば企業活動が活発になったり、私たちの暮らしや街全体の元気にもつながったりするんですね。
そうですね、このような社会インフラとしてのデータ整備がきちんとできている国として、よく言われるのが北欧バルト三国の一つ、エストニアです。
はい、
エストニアでは行政サービスの 99% 以上が電子化されておりまして、24時間365日利用することができます。
はい、
データがしっかり整理されていて、オンラインでつながっているので、必要な情報にすぐにたどり着けますし、本人確認も、しっかりできるため、選挙では電子投票ができます。そして会社の設立もいつでも好きな時に好きな場所でとか、オンラインで完結してしまいますね。
はい、
アジア諸国で言いますと、台湾なんかはですね、新型コロナの流行拡大に際して、店頭のマスクの在庫状況の確認サイトがいち早く公開されるなど、日本の混乱ぶりとは対照的でしたよね。
そうなんですね、こうデジタルが進んでいると言われる国では、 データが分かりやすく整備されていて、日常から利便性を感じられるのはもちろん、非常時にもすぐに役立たせることができるので、データの整備と活用がいかに重要か気づかされます。
本当ですね。コロナ禍では様々な問題が一気に起きまして、デジタルの重要性というのも改めて注目されまして、スマートフォンを使ったコロナワクチン接種履歴証明アプリとか、そういった便利なサービスの普及も進みましたね。
はい。
国のデジタル庁では、デジタル社会の実現に向けた重点計画の中で、分野横断的なデータの利活用やルールなどが示されまして、データ活用による豊かな社会の実現を目指しています。
はい。
高山市においては DX 推進計画にオープンデータの充実を掲げておりまして、地域課題の解決に向けてデータが活用されるまちづくりの推進を図ることとしています。
はい。高山市で進めているオープンデータの充実とは具体的にどんな内容なんでしょうか。
はい。まずオープンデータとは、誰でも利用できますよと、ルールを明確にしてオープンにしているデータの群れです。データ群ですね。
はい。
先ほどの一箇所であらゆるデータが見られるといいねという話を具体化したものです。
はい。
インターネットで、高山市オープンデータで検索すると最初に出てきますので、よかったら調べてみていただければと思います。
はい。
現在は14件のデータを公開しておりまして、今後も拡充を進めてまいります。
はい。高山市ではさまざまなデータの公開を進めているということですけれども、データの活用面ではどのような取り組みがあるんでしょうか。
はい。令和2年度から市内数カ所で AI のカメラによる人の流れの計測を開始しておりまして、
はい、
性別や年齢、人数、時刻といったデータを市のホームページで提供しております。コロナ禍における観光客の増減などの分析が可能となっています。
はい。
最近公開しました飛騨高山散策ウェブマップは、公衆トイレや公衆無線 LAN、Wi-Fi のアクセスポイントですね、といったオープンデータを、地図で簡単に見られるようになっております。
はい。
街中の、人だとか駐車場の混雑状況、それからオストメイト対応のトイレとか、最寄りの駐車場を探すことも可能ですので、
はい。
インターネットで飛騨高山散策ウェブマップと検索して、ぜひ実際にご覧になっていただければと思います。
はい。
それから市民課窓口と、市役所の庁舎駐車場南側ですね、
はい。
の現在の混雑状況とか、過去のデータとの比較ができるサイトも公開しておりますので、来庁されるときですね、その時間の調整とか、密の回避とか感染防止などに役立てていただけたらと思います。
わかりました。データを活用した暮らしを豊かにする取り組み、高山市でも様々に進められているんですね。
はい。データの公開と活用に向けてますます力を入れて取り組んでまいります。
はい。
ところで、2024年、再来年後半には紙の健康保険証が廃止されて、マイナンバーカードに統合されるというようなニュースが最近話題になりましたね。
はい。この運転免許証とも、統合されるという話がありましたが、国もいよいよ本気なんだなという、そんな気がいたします。
はい。今まで通り紙で別に持ちたいという人はどうするのかなど、さまざまなご意見があると思いますが、マイナンバーカードがこれからの暮らしに欠かせない便利なものになっていくということは間違いありません。
はい。
高山市から、スーパーや公民館などに出向いての出張窓口など、取得しやすい取り組みも進めておりますので、ぜひできるだけ多くの市民の方に取得していただければと思います。
はい。
12月末までに申請された方には最大2万円分のポイントがもらえるキャンペーンもあります。窓口では丁寧にサポートさせていただいてますので、ぜひお子さんや高齢のご家族の方の分もご相談いただければと思います。
はい。この最近のですね、物価高騰が続くこの時期、2万円は本当にありがたいと思います。まだの方はお早めに申請ください。はい。では本日のお問い合わせ先をお願いします。
はい。高山市役所行政経営課、電話番号 0577-35-3040 になります。
はい。0577-35-3040 までお願いします。今日はデータの重要性と活用についておテーマに、市役所のデジタル推進担当官山田雅彦さんにお話しいただきました。山田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。